皆さんこんにちは。雨のち晴れだから、今日は9月1日、いよいよ9月に入りましたよ。広岡社長、この1週間いかがお過ごしだったですか？
はいはい、皆さんこんにちは、どうもありがとうございます。1週間目でございます。いつもすいませんね、哀れぐいを利用していただいてありがとうございます。もう9月です、秋です、まったけです、哀れぐいです。
なんかね、8月も過ぎてしまえばあっという間だったんだけれども、まあとにかくこの8月とも7月8月は暑いという印象しか、
そうですね、でもちょっと涼しくなりましたね、さすがに。
さすがにあの朝晩はね、はい、昼晩は33度とかってまだあるんだけど、
全然ちょっと変わりましたね。1週間ねガラッと変わりましたね。
うん、だからやっぱり窓を開けっぱなしだとちょっと寒いくらい、
寒いでしょ、うん、夜ちょっと寒くて寝られへんと思う。
だからやっぱり途中で閉めるみたいな、はい、いや随分変わったけど、まあでも今は昼はやっぱりね相変わらずの天気なんで。
そうですね、今日も暑いですもんね、ちょっと ね、はい、
まあ
でもね、うん、これ朝晩やったらね、うん、あの佐久間さんよく自転車乗ってるからあるけど、ええ、自転車気持ちいいと思います
わ。気持ちいいよ。だから夕方なんかだとね、はい、やっぱりクッとこう風がいいじゃないですか。
いい風でしょ。
そうそう、気持ちいいの、う
ん、ね、うん、前だったらね汗かいて、ね、ペダル漕いでですよ、
涼しくないからね。
涼しないでしょ。
熱風だもん。
ここにね2分ぐらい前に入ってですよ、もう汗たらたらかいてですよ、皆さんこんにちはって言ってね、涼しい顔してね、初めてエンドリング始めてますけどね。今はね、いやいやいや、そんなことないもん。
ないもんね、
はい、
うん、だから随分本当に社長おっしゃったように1週間で変わっちゃったもんね。
変わりました ね、はい、
だからまあずるいっていうか贅沢なんだけどさ、やっぱりちょっとこうなってくると寂しいんだよね、うん、暑い暑い暑いってぼやいてたっていう
のに ね、逆に暑いとこ暑いのが好きなんですよ、うん、夏が好きです。
いやだからね、暑いな今年はと思ったけど、やっぱりちょっと涼しくなってくると、あ、もう秋が寂しいなっていう、
ね、極端でしたよ今年は。あのね、前半雨ばっかりでね、
そうね、そう、あの梅雨明けたのに雨が多かった
ね、雨ばっかりでしょ。
そうそう、
ほんで急に熱々になって、そう、ほんで急に涼しいになってきた。極端なんですよね。
まあね、ただ昨年もそうだけど、その9月の残暑っていうのはまたよくわかんないじゃないですか。なんか去年も
今日も暑いから、それもちょっとまだやっぱり残ってますよね、
うん、だから、うん、昨年の記憶だと10月の頭まで半袖でいた感じだよ。なんか
そんな暑かったですか？
暑かった暑かった。だから昼間とか結構暑いから半袖がずっとさ、はい、手放せないみたいな。
そうやった？
うん、あ、もう忘れてんの？大丈夫、
10月まで半袖やったかな。
あ、頭ぐらい半袖着てましたね。
半袖でしたか、
うん、そう、だからいつ涼しくなるんだろうと思うと、ほら秋が短くてもあすぐ今度冬になっちゃうみたいなさ。
あのね、先週からね、うん、先週週末から土曜日からね、
ええ、
うちあの信楽のお店はあのテラス席ね、
あ、はい、
あの 半外みたいな感じのね、うん、テラス席ね、
うん、
あそこ利用してますけどちょうどいいぐらいです。
あ、なるほどね、
はい、今までは暑かったから、うん、あんまり使えへんかったんですよ、ええ、やっぱりエアコンガンガン効かさないとね、うん、あのすき焼きですからね、
ええ、
でも今はそのテラスの席の方が あの程よい風入ってきて、
これからバッチリじゃないですか。もう9月に入ったらずっと、
そうですね、全く馬なるから ね、
まあ、それとそのオープンテラスでね、そういいよね、
あの雰囲気がね、やっぱりね、うん、外で食べた方がね美味しく感じるんですよ。
あの 竹林竹林の中のところですよね、
美味しく感じるんですよ。
いや、それはそれはそうですよ、はい、そうか、いやいや、なんかね、まああっちこっち行こうと思ってもそんな余裕もなく、なんかあっという間に8月過ぎちゃったかなって感じかな。
どこ行かなかったんですか？
まああの仕事でね、ちょっと4月は4回ぐらいかな上京してたんだけども、
東京しょっちゅういるじゃないですか、
まあ、そうそう、ただまあちょっとその仕事の後始末なんかってバタバタして、ただあの8月中はね一度だけ神戸行きましたよ、泊まりで。
あいいじゃないですか。神戸、
あの兵庫県民割っていうのがあってさ、周辺のあの人たちもね、
はい、
だからホテルでいうと1万以上だと5000円割引みたいな感じ
で、
ね、
それってでも県外の人ダメなんでしょ？
いや、これはね8月いっぱい、周辺の県民、京都府民も大丈夫だったんです。
あ、そうなん、
適用されて、それでかみさんとまあちょっとまあ良さげなホテルでもあってね。
あ、そう、
うん、
半額やったらええね。
おきおき、だからね、まあ別に値段のことでもあれだけどさ、
はい、
あの神戸にホテルオークラ神戸ってあるじゃないですか。
ありますね、はい、
あそこがまあ夜は外で食べるからさ、
はいはいはい、
でも朝ごはんついてた方がいいでしょ、うん、あそこの朝ごはん結構評判がいいから、
ホテルはやっぱりね朝食食べた方が僕は値打ちあると思いますね、
うん、そうそう、でそのホテルオークラ神戸の朝食付きを取ったわけよ、
はい、
で2人ではついんじゃない、
うんうん、
で2人で1万円だよね、
はい、安いね安いな
そうそうそう
変な話朝食でちょあのね高級ホテルの朝食ってねやっぱり3500円
するもんね
しますよそれだけで2人7000円ですよそうそう
だからね、はい、ラッキーよ
ラッキーですよ
それで一応なんていうの、 あのチケットというかさ、うん、クーポン券が1000円ずつまた別途ついて、
ね、絶対ええねこれお土産まで買えるもんね、うん、
だいいっすよあの、だ奈良も泊まりで行ってはこれはちょっと仕事絡みだったんだけど、うん、奈良もさ県民割っていうのがあるのよそれも周辺の人たち大丈夫なのね、
すごいな柿の味しくりみたい
なだからそれもそれはすごいすごかったよだって1万円以上するホテルが5000円割引は同じだけど、
はい、
クーポン券が3000円ついたからね
お土産買えますやん
そうだから
柿の味3パック買えますやん
柿の味ばかりじゃないんだってだからまあ分かりやすくと1万円のホテルがあると、
はい、
まず5000円割引で5000円でしょ、
うん、
あと別途クーポン券が買い物券が3000
円つく3000円ついてくる
実質2000円という
すごいな小遣い3000枚ついてくるわけ
よそうそうそうそう
最高やでそんな
だからそれでね行きましたね
あのちょっと歯科にね1000名ぐらいやってくださいよそうそうもうそんだけお金入ってんからもう1000名
食べてみたいな、
はい、
でもそれ知らない人多いじゃないそういうのって
僕ら分からへん
そうまあほら社長は余裕があるから
じゃ余裕なんかあれへんやろそんなもんへえそうなの知ってたらそれ使います
よ、ね
うん、
それでで
もねこの間僕ね、
うん、
京都に泊まることがあって、あるホテルでね、
うん、
割りできるんですかって聞いたら、
う
ん、あのねワクチン3回打ってへん
からだそれもあの今僕が言ったの全部そうよ
そうでしょ3回打たへんかったら絶対あかん
だからちゃんとその証明書っていうのは持ってかないと、
はいはい、
値段割引ないからさ
そうでしょ、うん、その証明書いる言ったで、
うん、
そんなん持ってきてないっすよ言ったら、うん、あほらダメですわ言われて
そうそうそれはだって社長もうワクチン証明ってほらここで今見せるけどこうやってもうスマホに入れてあるもん
ああなるほど
だからこれ見せないんですよ
そうやろ、
うん、
やっぱり来れないとダメなんでしょ
そうすないとダメ
まずはね、
うん
うん、そう言ってたもん
だからこの間ねあの試合でこんな人言いましてやっぱりそういうの知って奥さんと、
はい、
京都泊まりに来たあの大阪でね、
うん、
大阪府民も大丈夫だって、
はい、
そしたら奥さんが忘れてきて、
はい、
だから旦那は割引ついて
アウト
で奥さんはアウト
あやっぱりアウトになるの、
うん、アウトにな
るそりゃそうやな一人ずつちゃうもんね、
う
ん、
そうそうそう
夫婦でも
ね
あそういうことか
その辺がね結構、
うん、いやそれね言うあのフロントで言うてもて、
うん、
そういうことかとそれ今度からそれ持っていかないでも海外もね来年からそうなるみたいですよね
そうねだからワクチン接種証だからやっぱり
3回打った場合、
うん、
もう行ける国は結構あるみたいですね
あるある
それは、はい、隔離なしやね、
うん
うん、
だからこの接種証明っていうのを、
はい、
このスマホにこういうのを入れるパターンにしとくと便利ですよ
そうですね
なくさないしね
そうですよね、
うんうん、そうなんですかなまあだからまああれじゃないあの奈良の県民割ってその他府県の人も大丈夫っていうのは、
はい、
来年の2月ぐらいまでやって
るのそんな伸ばしてんの
そう奈良は伸ばしてるね
へえ
で滋賀も9月いっぱい
だいぶ詰めに行くねえな
うんやっぱりね、
はい、
ほら奈良県って意外とこうあんまり宣伝しないからさ
そうやな、
うん、地味じゃない、はい、遠慮深いって
古い町なんやけどない
やだ見るとこ結構あるんですけどね、
はい、
面白いんだけどやっぱりなんかまあ、この間奈良の人とちょっとそういう集まりがあって、
はい、
いや奈良はなんかいいものがあるのにね、うん、なんか奈良の人アピールしないし下手ですねみたいな話になって、
うん、あんまりアピールしませんね
しない、
はい、
でしないくせになんか奈良県にはうまいものがないとか言うんだけど調べると結構おいしい店とかさ、
はあ、
ミシュランって星取った店なんかもあったりするんだけど
結構あるんですか
そうだけど奈良県の人があんまり知らないのかもしれないね、う
ん、奈良の市内ってあれそんな大きくないですよね
まあ小さいです
よね近鉄の奈良駅かなあれ
そう近鉄の奈良駅周辺と、
はい、
あと JR 奈良駅の周辺っていうのはちょっと賑やかなんですけども
あこら辺だけですかね多分ね
まあ賑やかあとあれですね新大宮のあたりね、
うん、
まあ賑やかっつってもそんなこう
そうですよね
ちょぼちょぼだ
けど地味に賑やかですよねあの近鉄奈良駅のかな
そう
なんかの商店街みたいなのあるじゃないです か
ありますね、
ね、
あそこにわーって集中してるんだけどあそこが一番賑やかじゃないですか、うん、あの奈良
市でそうでしょ、
うん、
でもそんな地味ですよね
まあ、 あの地味なけどまあでもにぎやかあと、はい、あとあれだね安倍元総理が暗殺されたあの西大寺ね、
うん、
大和西大寺のあたりが人気あ、
ま
あ、町でしょうかね
あ奈良ってもういきなり私もだねおかしなことで
いや行きましたよ僕あのこの間その
場所
見に行った時間があったからね
そうなんや、
うん、たまたま大和西大寺がちょっとバスに乗って
それ一つ増えたんちゃいますか
何 だけどね、行ってその現場見たけどびっくりしたのはね、
はい、
あの川で言えばさ、
はい、
中洲みたいなとこなのよ。中洲みたいなとこが、
ガードレールが張ってあると。
そうそう。でそこの中で講演とか演説してたんだね。
でもそんな感じやったら絶対使いますよね。
だからね、そんなとこまず、まあ鉄則で言えばさ、はい、まあ、あの警備は問題になったんですけど、鉄則ではその周辺ね、ガラ空きのとこでまず講演はしないってことだよね、演説は。
なるほど。
背中は何かあるとかさ、それがもう川の中洲みたいなとこだからさ。
お前な、
そう、あ、こんなとこでやったんだ。
もうテレワークで演説するとかね。
あれじゃないですか。
そうそう、
岸田さんじゃないですか
ね。大阪城の真ん 中でね、喋ってテレワークで演説をすると。
まあ
なんだ、なんやったら骨埋めてみーとか言って。
でもね、えテレワークで食べるわけにいかないからね、社長のところ。
そうですね。
そこら、それは必ず店に行かないとね。
そりゃそうですよね。食べた雰囲気ありませんからね。
あればっかしはしょうがないよね。
うちの場合はだから体験型ですもん、
ね、
はい、体験型で売ってるお店ですから、はい、
まあ来てね、来てなんぼやもんね、
はい、本当に。
いやいや、何の話したかなんか分かんなくなってきたんだけど、
すごい、
ね、でもまあやっぱりね、ちょっと9月に入ってちょっといろんなモードがね、頭のモードもちょっと、
う
ん、っ
ていうかもうね、
うん、
あの田んぼ買ってましたよ。
早いよね、
はい、黄金色やで、
今要するにもう実ってるってわけでしょ。
いっぱい、あの頭を垂れるってやつや、うん、
実るほど神戸を垂れる稲穂かなんて、
そう、
社長のようなことだよね。
えらい、なんかね、
何
ごますぎますよね。
吸ってないって。
なんかあるんですか。
何もないです。
だ今回またえがりでも来るつもりしてるんですか。
まあほら、そういう何か言うと親になんか企みとかさ、含みがあると思ってるでしょ。それ大概にしてくださいよ。うちのかみさんもそういうとこあるんだよね。なんか俺が妙になんかこう、
はい、
ほら、
それあの神戸といったらなんか絶対企んでるの、ジャパン運んでるんですよ絶対。何
か
不祥事
この人は。何もないですよ。だから、はい、なんかさ、この間もシャインマスカットを食べたいっていうわけですよ、
うん、
で高いじゃないですかシャインマスカットって、
は
あ
は
あ、まあ、2000
円。今でもこれ旬ですよ、これから。
でなんか食べたいけどスーパー行ったら結構高いからね、うん、我慢したとかって言うから、まあちょっと、まあちょっと買ってくかと思って買ってって。
ほらもうそこの前のね、スーパーにさ、うん、シャインマスカットゼリー売ってましたよ。
ゼリーじゃないよ、だからシャインマスカットが食べたい。ゼリーじゃないって
。ゼリーも石
やん。違うよそれ。
一番これシャインマスカットのね、濃いやつやで言って渡したらいいの。
でもああいうシャインマスカットってやっぱりさ、一度食べると癖になるよね、美味しさ。
美味しいものはね、
あの皮ごと食べられるじゃないですか、
はい、あのまま食べられます。僕も大好き。
あれだから僕も初めて食べたのって、おそらくね、親戚から送ってきたんだよね、
はい、
あの甲府になんかこう、あの毎年行くぶどう園があると。
あ、
それでなんかおすそ分けだって送ってきてくれたんですよ。
なるほど。
でその時にこので、説明が書いてあってさ、皮ごと食べられます
って。美味しいですよ。僕ね、実はね、2回も送って持ってるんですよ。岡山のね、ええ、あのカオルさんっていう女性の人。
何なんですか。
お
客さんね。
ほんま、このね、でかい箱、
おお、
6房入ったんだ。
すごい。
それこの間も送ってきて、
うん、
でその前にはね、でかいのがね、
桃、
違うシャインマットカット。
ああ、それも、いや、
オールシャイン。
なる、いや、シャインマスカットの前はっていうから桃かなと思って。
いや、それ前にもブドウ作ったとこやっぱあるんですよね、うん、
なるほどなるほど、
うん、半月ぐらい前。
ああ
、で 2,3 日前はあのでかいでかい箱
でシャインマスカット、
シャインマスカットばっかり。
社長が食べてもシャインマスカット
っていうね。ああ、なるほど。座布団あげへん。
いやいや
な、
いや、
焦点ちゃうからな。な、破れた座布団しかもらえへん、そんなもん。
なんかあまり悲しそうな顔しないで。でも火曜にシャインマスカット美味しいって、だから僕も最初食べた時には驚いたもん、やっぱり、はい、
美味しかったでしょ。
そう、6、7年前かな。こう皮ごと食べられますって、おそよそ食べたら本当に、
はい、美味しい、
ね、なんじゃこれって感じですよね、
はい、ブドウって絶対出しますもんね。巨峰でも絶対出すから。
出す出す、
はい、
それがもう皮ごとで種もない。
うちのおばあちゃんなんかむっちゃ大好きですわ。
あれ、やっぱり癖になる果物だな、
はい、おばあちゃんはもう絶対ね、普通あの、うん、僕があげたものをね、
ええ、
あのおっさんあげたら、
はい、
おばあちゃんだ誰かあげやんねんけど、うん、社員はあげませんね。
あ、そう、独占。
あげないね。
独占。え、社長は果物の中で言えば何が一番好きなの。
僕ね、桃と社員。
おお、ちょうど今の
メロン。
まあ、メロン高級なもんばっかりしたね。
そうなんですか。
ないです。まあ桃もやっぱりそうね、美味しいよね。
桃うまいじゃないですか。まあ、僕も桃好きです。でも桃もね、あれ剥かなあかんで大変でしょ。剥いてくれる人がいたら食べます。
うん、あ、なるほど。
はい、たま種ね、と、きれいに取る、あれ結構上手な人いるんですよ。
うん、
あの皮だけ剥いてね、うん、その身だけ残してパカッと割る。
あの種をね、
そう。こう結構上手な人が、そういう人がいたら食べます。
ああ
自分から自分で剥いて食べようのはあんま
り大体だね、あの面倒くさがりなんだね。
そう
だからカニも誰かが身をほぐしてくれたら食べるでしょ。
そういうこと、そういうこと
で自分ではほぐ
さない。あんまり言いたくないんだけどね、超面倒くさがりほんま超面倒くさがりだから家でね、うん、誰もいいヒントするじゃないですか、うん、で留守番してるとするでしょ、自分でご飯炊くなんか絶対しませんよ僕。
だね、仕事ではすごい超マメなのに、
そうそうそう、仕事はもうお客さんのためなら美味しいご飯炊いてちゃんとおもてなし、
自分っていうかプライベートだと本当に
もうあのね
面倒しい、
絶対せえへんわ。あのねカップヌードルの湯沸かすのも邪魔くさい。
本当にもう
ちょほんまやで、俺ね超面倒くさがりやねん。湯も沸かさへんという。
だからそれで言うとシャインマスカットって抜群だよね。
抜群、もう水でシャシャッと洗ってね、
ね、草からピッと取って取れれば
いい、ね、バクバク食べられるでしょ。
そう、
はい、めっちゃうまい。
そうだね、スイカは切らなきゃいけないしね。
そう、
もう絶対種も出さなきゃ
いけないし、ね、いやもう絶対もうそのね包丁とかさ、うん、まな板が汚れることをしたくない、
ね、もうね
一切
もうシャインマスカット
だいたい湯沸かすのが嫌思ってんのにもう
そうか、みかんだって皮むかなきゃいけないもんな。
そうか食べない。
じゃあ本当にそう、いや冗談じゃなくてそうやってこうね、
はい、
排除していくともうシャインマスカットが残るね。なんか
そうですよ、
うん、
だから好きなんですよ。
なるほど、
はい、ただメロンがね好きっていうのは、
うん、
自分が食べるから好きじゃないんですよ、うん、僕はメロンはね、
うん、
あの他人さんにあげたら喜ぶ
から。まあそれはもうなんていうの、うん、まあはっきり言うとメロンってさ、
はい、
自分で買うよりももらうもんだよね。
そう、あのねフルーツの中でね、うん、やっぱりシャインもあるし、うん、巨峰もあるじゃないですか、桃とか、うん、でもねなんていうかね、人にあげるときに、
うん、
なんかメロンだけやっぱ格別ですわ。
いやまあそれはだって何十年も前からさ、
はい、
もうお見舞いとかさ、
うん、
まあ表敬訪問の時の最高の果物やっぱりメロンだよね。
でそのメロンもねちゃんとあの爆弾の印打ったりと
か
わかります？
わかります。まあちゃんとマスクメロンでこうね札がついていいもんだと、ほら
あのちゃんとしたね爆弾マークのね、
もっと言うとあれですよ、霧の箱に入ってるやつあり
ますね。そうそう、だからねもうメロンだけはやっぱり別格なんですよ、うん、僕にとってはね、いつも誰かにあげるときにメロンあげたらめちゃくちゃもうすぐね携帯に電話かかってくるの、うん、
いやだってメロンっていいものって、まあ、ぶっちゃけて言うとキリないぐらい高いじゃないですか。だって
そうドバイとか行ったらね、うん、1個1万円ぐらいします。
もういやもう3万5万だってそのさっき言ったさ、
はい、
まあ千匹屋とかね、
はい、
まあ、東京銀座で言えば、はい、あんなとこだと切り箱入りの10万ぐらいのマスクメロン
あるでしょ。
ある
ね、
もう3万普通だよ、
うん、そうでしょ。だから静岡のさ、
うん、
名前まで入ってて、
はい、
もう全部ね、うん、
そうだよね、
糖度からどう全部入っとるのはもうやっぱりめっちゃ高いですよ ね、
う
ん、ね、
はい、だからメロンだけはもうやっぱり未だにずっと特別ですね。
千匹屋さんでもやっぱりメロンは特別でしょ。
特別だからね、あれと一緒ですよ、やっぱり松茸と一緒、
はい、
やっぱりそれくらいに高価で価値ある、うん、それで高いもの、はい、ほら味だけじゃなくてこの見栄えもいいじゃないですか。
いいですね、
マスクの模様がこうピシッとこう入ってて、
はい、
だからこうもらう方もね、
うん、
まあ、もちろんあげる方も誇らしげだし、
見た時点で分かりますよね。
分かる分かる、
これはちょっと違うよな。
ちゃんとこうね、こう上にまだ枝がちょっとついてね、
はい、そうですよ。
そう、
爆弾マークがついてるんだ、絶対あかんのですよ。この爆弾マークは
だからそれがね、やっぱりメロンって未だに、うん、
はい、僕はそうなんですよ、特別フルーツなんかではやっぱりね、
うん、
メロンはもう特別なもんやん。
そうですね、だから俺好きなの何かって言ったらやっぱり、まあメロンも好きだけど、まあ何が好きかっていうとやっぱりビワが好きだね、意外と。
あ、ビワはね一瞬ですよ食べる時期。
そうそう、だからなんですよ、
はい、
ほら今もうイチゴって一年中食えるでしょ、
はい、
もう温室栽培で、
うん、
だから考えてみると未だに旬がはっきりしてるのは今ビワも一瞬じゃないですか。
一瞬ですよ、ビワは。それにハウス栽培ないです、
ないからね、できないしね、
はい、
であとまあやっぱり桃は食べるとうまいなと思うね、確かにね、
はい、美味しいですよ、
美味しいね、はい、まああとシャインマスカット当たり
かな。桃もね、もう ケーキになってる桃の方が僕は好きですよ、逆に言ったら。
剥かなくていいしね。
そう、そのまま食べられるし。
いや、あのこの近くにさ、八百市っていうちょっと高級なスーパー
ありますね。
あるでしょ、
はいはい、
あの3階に
三条通にね、
そう、
はい、
3階にこう畑があるさ、
はい、
そこの2階であのちょっとこうレストランがあるんだけど、
うん、
そこに季節限定のパフェって季節ごとに出てるんですよ。
ああ、なるほど。
今あるパフェがあのまさに桃パフェ。
桃ですでしょ。
そう、
やっぱりね。
それでなんか丸ごと一つ乗っかってて、
はい、
1900円かな。
えらい高いね。
高いよ。だってっ、ね、その前のね、
なんて店、それ高いね、それ。
だから八百市に入って、
ええね、何目も聞くないです。
だからあれですよ。でも桃の前はシャインマスカットだったと思うんだけど、
はい、
それはね2300円だったよ。だから高級パフェですよ。
いや、高級カフェでもやっぱりね、ちょっとさ、やっぱりね、ちょっとでも皆さん行かはんねやろな。
やっぱりほら、
季節限定やから。
季節限定、特別だから。
特別やから、季節限定。
でももうそんなの最近ほら、うじゃうじゃあるじゃないですか、高級なさパフェ、
はい、
季節限定です3000いくらとかさ、
はい、
あのほら、栗のモンブランみたいなの、こうそうめんみたいに
バーってやる、うん、ありますよ。今流行りなんですよ、
ね、
季節限定、
ね、
東京でもね、ホテルのねラウンジでね、シャングリラホテルとかね、うん、やっぱりやったはるんですよ。
大変じゃないですか、
あのメロンの半分使って。
だってあんなとこでね、高級ホテルであんなアフタヌーンティーじゃないけどさ、
はい、
頼んだら6,000〜7,000円平気でするじゃないですか、
はい、だから今流行りなんですよ今、
ね、
はい、なぜか流行ってるんですよあれ、
やっぱり季節限定はね、
うん、
だから今は桃からシャインマスカットっていうこのあたりだね。
そんな感じでしょ、
うん、
はい、
まあ、冬になると、もう 冬場に入る、
冬はね、いちご多いんですよ、うん。
あ、まあ、さっき言ったいちごは一年中入るからな。
そう、だいたいね、クリスマス前後はいちごが多いんですよ、
うん
うん、不思議と。いちごってほんまね、冬じゃないんですけどね。
いや、それはそうです、入るだもんね、
うん、ただクリスマスがあるから、
うん、
あのなんかあの頃がいちごかなって、子供たちはだからあの頃食べる分がいちごや思ってるんです。
まあ、あのあれだよね、一番最初はおそらく不二家のさ、
はい、
ショートケーキに
いちごが入って、いちごが乗ってたっていう、うん、ね、
それがね、そうでしょ。でそれがクリスマスみたいな、はい、そういうの、
それから始まったんです
ね。
だからあの変な話、今の子供たちは、
うん、
そのフルーツがいつつくできるかって知りませんよ。
あ、旬みたいなのがはっきりしないかもしれない、
ね。あ、分からない、分からない。いちごはだからもう冬のもんや思ってますも
ん、うん、
それ自体が。
そうだね、
はい、
そうそう。だからやっぱり季節がはっきりしてる果物の方がいいかなとは、なんか俺、
そんなもう露地もんですから、
うん、
やっぱり一番うまいじゃないですか、
うん、
はい、ハウスで無理やり作ってんのじゃないか。
ないからね、
はい、
そういえばさ、梨とかはどうなの。梨あんまり好きじゃない。
あの、剥く人がいたらって
。そればっかしかよみたいな。
どういうやつやねこれね。ラジオ聞いた人、どこ、僕のね、違う目見えなっちゃうのか。
まあ、あの、まだ剥く人がいたとしたら、梨はやっぱり桃よりもちょっと落ちる、好き嫌いで言えば。
いや、梨もいっぱいあるじゃないですか、香水もあれば、はい、
まあ今品種たくさん出てますからね。
香水ね。で、あのちょっと大きめのあのなんていう品種やったかわからない、
うん、
あれなんかもっちゃ甘いじゃない
です
か。
そうですね、
美味しい。あの終わり頃出てくるね、
うん、
梨ね、あのちょっとでかいサイズ
ありますよね。だから京都でもなんか今日なんか丹後梨かな、
はい、
京丹後の方で作ってる梨のブランドみたいなこと言ってましたけどね、
はい、
まあ
丹後の方ね、
うん、
今梨作ってるでしょ。でメロンも作ってるんですよ。
そうなんだ。
そうだから結構ね、もうその高級ブランドにすんのかな。
ああ、いやでもその丹後梨ってもうなんかね、
はい、
ブランドにしてたからやっぱりそれで売ってるんだね、
うん、そういうのが多いんですよ今。
なるほどなるほど、はい、滋賀だとなんかこう果物ブ
ランド。滋賀はね、森山メロン言うてね、
うん、森山市で作ってる、
はい、それがねちょっともうだいぶ前から、
ええ、
あのブランド化しつつありますね。あとはあの琵琶湖をちょっと埋め立ててできたあの大中っていうところが、
うん、
大中そのスイカとかメロンとか、はい、
あれですか、近江もスイカって結構おいしいの。
うん、糖度が高いって言ってましたね。でも、
うん、
めちゃくちゃ有名になるかなって僕は思ったけど、そんなに
ないよね、
うん、あんまりその全国レベルにしたら全然やと思いますね、はい、
いやたまたまね、
はい、
あの昨日だけどさ、よく行く八百屋さんがあってさ、
はい、
そこに近江産のスイカが置いてあったのよ、一玉、
はい、
それが安かったんだよね、1000円かな、
うん、
だから
もうでも時期外れですけどね、
うん、
どっちかいうと
う、ね、
はい、
もう終わりだよね確かに、ね、
あとあの琵琶湖のその反対側にはね、
うん、
高島の方に行くと、うん、風車スイカとかね、
風車スイカ、
うん、風車村があるわけですよ。
あ、まさにあのオランダにあるような風車なの、
うん、そうそう、あれ、いやもうそんな最近できたんですよ、うん、その村は、うん、昔からじゃないですけど、うん、
観光にしてるわけ、ま
あ、観光にしてる風車村って言って、うん、で風車スイカとかね、
うん、
高島市が、高島ってその町があるんですけど、
うんうん、
そういうブランド化にしようかなと、
あ、
思ってはるんでしょうね。
まあ、あの米なんかもね、高島はね、はい、結構ね、無農薬栽培、
米うまいね、やで、あれ、うん、僕ね、あの息子の嫁の実家にね、うん、近江塩津の、
うん、
あのミルキークイーンか、
ミルキークイーン、はい、
あれがもうほんまにめちゃくちゃうまい米やな、あれ最高にうまい。もう今年もくれへんからだから先に全く送っとこうか
いいね、バーターね
本当に美味しいんですよ。
でも分かるよね、あの米って、
はい、
まあね、このラジオ聞いて皆さんもどうか知りませんけど、美味しい米をと普通、はい、ね、普段食べてる米と食べ比べると米の美味しさって分かるよね。
全然違いますわ。
そう、やっぱり美味しい、値段の高いやつでそれなりのものって本当に美味しいんだよね、は
い、美味しい。で、ね、白米で炊く、白いご飯で炊くでしょ、
うん、
あの銀シャリって言ってね、
そうそう、美味しいよね。
白いご飯炊いたらよう分かりますよ。あの、ま、味付けにしてしまうと案外分からへんけど、シドニーご飯のはもう、
まあ美味しいよね、
一瞬で分かる、美味しいの。美味しいのはもうそれだけ食べられる。
うちはあのこの近くに中央米国店って、あのお米屋さん、まあ卸もしてんのか、でも小売りもしてるとこで、
はい、
でいろんな種類置いてあるのよ、
うん、
で量り売りで、
はい、
あの例えば1キロ でも買えるしね。でそこであるから、こういろんなブランド米とか、こう農家の、
うん、
やっぱりちょっといろいろ食べ比べたら、やっぱりああこの米がいいなっていうのは見つかったよね。
はいはい、わ、うん、かりますよ。
わかるわかる、はい、だからその時にうちはどっちかっていうと、俺もかみさんも粘り気のあるよりもちょっとパラッとした米が好きなんですよ。どっちかというと寿司米に近いですね。
あ、
そしたらその話をしたら、そこのお店の人が、じゃあこれ京都市内の寿司屋さんが使っている寿司米ですよっつって、うん、そのブランドの米を買ったら、やっぱりパラッとしてうまいんだよね。
なるほど。寿司屋さんっていうのは、うん、こだわった人っていうのはね、
うん、
あの高米使いますよね。
そうそうそうそう、
去年の米、
まあ、だからあの粘りが少ないっていうね、
うん、
でも今は品種改良で新米で、そういうふうにあのやっぱりで食べ比べたのよ、他の、
はい、
でやっぱり粘り気があって甘みがある米ももちろんあるし、
うん、
でもほらパラッとしてるか粘り気が強いかって好みの問題じゃない、
うん、
そうするとあのそうするとなんかその寿司米使ったやつの上があるのよ、
はいはい、
無農薬で作って、はい、そうするとまた値段が高くなるんだけど。
なるほど、
うん、
米はね、分かりますよ、
うん、
ほんまに良し悪しは。
そうだよね、
はい、
まあ米と水だよ ね、
はい、
ご飯の美味しさってね。いや、なんか今日頭からほとんど果物だとか食べ物、は
い、なんか食い物の話しかしてないような気がしますよこれ。
いよいよ秋だからですよ。
秋ですから ね、やっぱりね、食欲の秋、味覚の秋、
もう皆さんね、はい、ぜひあの魚松、はい、に行って暴れ食いをね、
そう、まったけがね、
堪能していただいて、
美味しくなるんですよこれから。
ちょっとラジオ聞いたよなんていうのね、
はい、
サービスバーンとあると思いますから、
なんとかなんとかしますよもうとにかくね、言うてください。
何なんて言わないで、何ですかって言わないでください。
店頭に言うてください、店頭でもうなんとかしますから。もう
でもね、そうやって、はい、まあ皆さん楽しんでいただいてね、
はい、
うん、
ぜひね、暴れ食いをね、皆さん体験しに来てください、
はい、もうこれはやっぱりリモートじゃできないからね、
はい、そうです、
ぜひ行っていただいて。
うちは特に体験型です、
うん、本当に皆さん楽しんできてください、
はい、ぜひ。
それでは、はい
はい、
また来週、
はい、ありがとうございました。
楽しみにしてください。
今週もいいことございます。
さよなら。
どうも。